皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、追い詰められた福田内閣です。福田内閣もいよいよ追い詰められた感じがあります。今回の年金の問題、それから、薬害肝炎の問題ではですね、役人の言う話をそのまま受け入れするような形で国民に言ってたんではないんでしょうか。非常にその歯切れの悪い話をしていまして、で、やがてその関係者が怒り出して、で、特に薬害肝炎の問題はですね、一律救済をしないと言ってたのが、議員立法で救済するという、よくわからないやり方なんですけども、そういう形に落ち着きましてですね、結局のところ、本当に今の与党は庶民が怖いんでしょうね。もう、これ今年の一つの特徴だったと思いますけれども、今年4月の統一地方選挙で、自民党がですね、自民党、公明党の与党が、地方で大きく敗れたわけですね。で、あの時からですね、やっぱりその与党は、特に自民党は、庶民が怖いという思いを強く持っていたと思いますね。やっぱりどんなにこの威張り散らしている連中でもですね、結局はその目線が、やっぱりですね、一般の人たちの目線を、とはずれてるんですね。ですから、例えば、政治って言ったってですね、自分たちの力で、人々を説得するっていうことが、やっぱなかなかできない。理屈もですね、借り物の理屈ですから、理屈なんかすぐひっくり返るんでですね。ですから、変な理屈を振り回していても、それがその、通用する相手としない相手がいるわけですよね。そういうふうなことを考えてきますと、特にそのビッグバン以降、そして特に小泉、竹中政治の時代に、なんかわけのわからないことを言ってた人たちがですね、結局のところ全部追い詰められてしまって、で、結局、選挙で、与党が大敗するという形になったわけですね。そうした途端にですね、言ってみれば、非常党のスイッチが入ったというんでしょうかね。これ偉いことになったと。もがき慌て苦しんでるのが、今年4月以降の、自民党与党なんじゃないんでしょうかね。で、夏の参議院選挙、それから、大阪市長選挙で、与党が大きく敗れたわけでありまして、そういうことを踏まえましてですね、ますます人々の怒りがですね、強いことを、認識するようになったと。で、与党も野党も金がないようですから、本当はもう総選挙なんかできる状態じゃないんだそうですけども、とにかく総選挙をせざるを得ないことになって、来年ですね、もしかしたら年末かもしれませんが、大体来年、解散総選挙ということになってきて、いよいよですね、国民のその怒りの声が政治を本格的に動かす時が、来たんでしょうね。で、それに対しましても、やっぱりその、最初からですね、自民党最後の総裁だというようなことでね、みんな了解の上で、今回、総理になったのが、福田さんということですから、確かにその通りなんじゃないんでしょうかね。福田さんを擁立した人は次は町村さんをやろうっつんで、今一生懸命やってるみたいですけども、さあ、どんなもんでしょうかね。そう簡単にうまくいかないんじゃないんでしょうかね。で、結局もう見てても分かる通り全部後始末ですね。もうやってる仕事 100% 後始末でですね、今までうまくいかなかったことがですね、全部その、いよいよ後始末をしなきゃならんことに、相なりましたというわけで。ですから誰がやったってこれは大変ですわね、正直なところね。で、要するに金がないんでしょうな。薬害肝炎だって、要するに金がないから、最初その一律救済できないとか言ってたんでしょうが、今回特別立法、議員立法を作るということですけども、予算があってやってる話じゃないんでですね、とにかく法律作っちゃって支出せざるを得ないような状況までしようということなんでしょうね。厚生労働省のお粗末のですね、後始末を今全部やってるわけでですね、でも歴代の厚生労働省の次官だとか局長だとか、あるいは、大臣はですね、全然責任取る様子もないしね、知らん顔してるわけですね。これがね、役所って言えば役所なんですけどもね。そんな感じで、とにかく、厚生労働省関係のところをきっかけにですね、非常に大きな失態がですね、目の前に出てきまして、で、国民が怒り出して、福田内閣の支持率が非常に大きく下がったということですね。で、テロ特措法の、を通過させようっつんでですね、伸ばしたんですね、任期をね。 ごめんなさい、国会の会期をこう再延長したわけですけども、さあどうなりますかね。公明党の方もですね、本当にこれ OK でいくのかどうかですよね。まあ越年国会になりましてね、やっぱりその状況はどんどんどんどん自民党にとって、公明党にとってやっぱ不利になってきてんじゃないんでしょうか。追い詰められてきてますよね、いよいよね。で、最後これで、まあ、本当に再議決というな、荒技までね、本当にできるのかどうかですよね、この福田内閣でね。まあ、その辺は本当にやってみないとわからないと思うんですけども、いずれにしろ、来年ですね、まあ、その、テロの話もありますが、やっぱりどうしてもね、これ大変になってくるのは、やっぱ経済問題ですね。今、急速におかしくなっていってますね、経済、日本も。この間も某地方都市でですね、この間まで一坪3000万円だったですね、中心市街地の土地がですね、今1200万円になったって話聞きましたよ。すごいですよ、もう半年も経たないうちに3000万が1200万にね、暴落しちゃったそうですわ。いや、ですからね、もう声もなくですね、音もなく暴落するんですね、今ね。で、関係者はもう言ってみれば、ババ抜きのババを掴んだままゲームが終わっちゃったような感じになりましてね、もう、どうしようもないんでしょ。まあそういうのをこう見てるとですね、本当にこの普段から我々は変なことはできないなということよくわかりますね。結局ですね、まだまだ株は暴落しないとか、まだまだね相場強いとか、そんなヨタ話言ってる間にですね、ふと気がついたらもう暴落が終わっていて、後始末がもうできない状態になってるんですよね。まあもともとですからもう今みたいにその変動性が激しい時代でございますから、しかも世界と全部リンクし、商品とも、金融ともリンクしてるわけですから、値動き行ったってですね、昔の常識みたいにですね、ゆったりと動かないわけですね。とにかく早いわけですよね。まあそういうことになります。やっぱり昔の感覚ではやっぱりね、もう逃げ遅れますね。今とにかく一晩で全部動いちゃいますからね。昔の感覚じゃ逃げられないですよね。まあそんなことで不動産もなんか大暴落をね、地方都市でしましたね。で、マンションも結構売れ残ってんじゃないですか、あれ。あんまりですね、表沙汰にするとですね、いやー、こんな安いマンション、もっと安く売れんなら、買えんなら待ってよなんての出てきますからね。いやー、売れたと即日完売だと。まあ、それで強気の一点張りを言う以外に、この自分の会社を守る方法がないんで、みんなマンション会社はそんなこと言ってますがね。いや、何全然売れてないじゃないですかね。売れてんのほんのわずかじゃないですか。ですから、ああいうのを見るとですね、やっぱりその、相当な需要の先食いをしてしまったようですね。特に住宅関連はね。需要の先食いをしてしまいましてね、もうしばらく家なんかいらないっていうのは状況なんじゃないでしょうか。例えば最近古民家なんか非常にその人気がこうあるわけで、古い家でもですね、ちゃんとしっかり作ってあるものであればね、材料も良ければ、それいつまでも持つんですが、最近この作った家なんてのはですね、本当にの、安い材料で、チャチに作ってありますから、あれ本当にね、20年ぐらいしたらですね、住めない家になっちゃうんじゃないでしょうかね。どうすんのかと思うんですけどね、このローンが35年ローンで家が20年でお釈迦になっちゃったらですね、どうにもならないと思うんですが、まあそういうことはあんまり気にしないでね、こうやってた節が非常に私は強かったな、まあそんなことを思ってまして、ですからまあこれからですね、非常にその神経質な展開になってくると思いますね。どっかでこれ不動産の問題は弾けますから、で建設の問題も弾けて、一大政治問題になってきますよね。で、そうなって、特に破綻の話がこう、また出てきますので、まあその処理には多額の金がいりますので、じゃあその金はどうすんのというとこから始まってですね、やっぱりかなり、また混乱をせざるを得ない部分がこれありますね。まあ非常にその鬱陶しいことではありますけれども、とりあえずそこを克服しないと次がありませんから、なんかやっぱりその福田内閣、仮にですよ、仮に福田内閣はですね、もう少し来年、前半ぐらいまで命があったとしてもですね、いやもうそれで集中砲火の様相を呈してくるでしょうね。で、まあこれ民主党が別に政権取ったと同じなんですね。民主党にこの内での小槌があるわけではないんで、まあ状況は同じなんですけども、まあどうするかだと思います。資本をですね、どっかから持ってこなきゃいけないんで、アメリカの場合はですね、アブダビとかですね、あるいは、どこでしたかね、どっかの湾岸の諸国からですね、資本金持ってきましたね。中国から持ってきましたね。それからサウジもなんか投資省ってのを拡大してですね、世界中になんかこれから、投資をするというようなことでありまして、そういう 海外のマネーを持ってきて、救済するなんていうことを、まあアメリカはやってるんですが、はてさて日本なんかの場合なんかどうするんでしょうかね。アメリカから金をもらって経済を回してたわけですから、アメリカに助けてもらって今日まで来たんで、そのアメリカがですね、金がないって話になったら、じゃあその中国や中東からですね、金を持ってくると、まあそういうなんかその実力があるのかどうかですよね。どうも私は非常にその辺は怪しいんじゃないかと。従いましてですね、これで金が足んなくなればですね、当然自分の国で吸ってまくと。日本国内で金は吸ってまくということしかおそらく方法がないんだと思うんですね。そうしますとこれやっぱり一大政治問題ですよね。これ今更そんなね、財政赤字とんでもないところを持ってきてですね、金融破綻で金が足んないなんて話はしたら薬害関連ところの問題じゃないんで、さあどうしましょうね。やっぱりもう日銀ももう全部腹くくって金出すしかない。まあね、金はすりゃあるわけですから、すりゃいくらでも出せるんで、まあ金すって話は解決してるうちは簡単ですよね。でもやがてそれが失業問題になったりですね、まあそれこそ工場や、輸送機関が破産しちゃってですね、物の生産や流通が止まると、ほっとけばそこまで行きますから、まあそうなった時にですね、物がないだとかですね、油がないだとか言った時にはね、これすって巻いたって、すって巻いたって解決つかないわけで、まあだからそう考えるとですね、まあ、早め早めに手を打ってですね、生産や流通が止まらないようにするしかないですわね。で、何せこれ、震源地がアメリカのサブプライムローンで、しかもそれが証券化商品全体にこう広がってしまいましたから、これ全部蹴りつけるったってね、何百兆の世界ですからね、こんなもん蹴りはつかんのですよね。ですから、インフレによってこれはチャラにする以外に、おそらく方法はなくて、ですから、まあ世界中これからある種のハイパーインフレ状態になる中で、まあその短期間かある程度の期間かわかりませんけども、とにかくこの不良債権を全部、まあ消すということになります。しかし同時にこれは負債だけを消すことできませんから、資産と負債両方を一緒に消すしかなりませんので、ですからまあ戦後の日本の混乱期みたいなですね、まあハイパーインフレ状態になってね、まあそれでその一応全部整理されると。いうようなことになるんでしょうから、まあ、かなりやっぱり国民の生活や、あるいは企業も動揺をきたすんだろうと、まあ、私は残念ながら今思っております。で、これを何とかしようという話はありまして、例えばアメリカでも政府がサブプライムローンの救済やろうとか言っております。あるいはゴア元大統領候補もですね、なんかいろいろと財政支出を出して支えようと話をしてますが、まあ、焼け石に水ですね。日本のですね、90年代見ていただくと分かる通りですね、本格的にバブルが潰れ始めたらですね、途中でどんな手を打ったって全然効かないんですね、あれ。だからもう下がり尽くすとこまで下がり尽くして空気が変わるまではね、あれ絶対効かないんですよね。で、いたずらに赤字増やすだけですから、まあでも本当にそういう時にいよいよ来てますんでね、まあ福田内閣はちょっと難しいですよね、あれね。で、民主党になったって難しいわけで、なんか本当に霞ヶ関と永田町とですね、まあ大手町と、まあ銀行なら大手町と、まあ三者本当にね、死のダンス、死の舞踏っていうんですか、デスダンスの真っ最中ですよね。どうすんだって話になってんじゃないですか。でも考えてみればね、これね、一つ、我々自身もライフスタイルを直さなきゃならない転機なんですよね。資産の運用、すなわち現役時代に稼いで、で、その貯蓄で、その老後の生活を送るという、まあ我々非常に当たり前と思っていたライフスタイルが、もう難しいってことですね。そもそもその、定年なんていうこの制度もですね、まあ基本的に自分の家で畑やってる時には、定年つな、働くことが、畑出らなくなったら定年なわけで、65歳になったら一律って話ないわけですね。やっぱりこういうのは役所の世界とか、それから工場とか、そういうところでですね、働く人が増えてくると、まあこの定年というようなライフスタイルがですね、まあ定着していきまして、ですから現役時代に稼いで、年を取ったら貯蓄を使うというようになったわけなんですね。ですからこれはやっぱもう見直さんとですね、どうにもならんですね。まあ結局資産負債が飛びましてもそこに住んでる人はいるし、で、生活があるわけですから、仕事は何らかあるわけですね。仕事は何らかあるわけですから、まあとにかく生涯現役でこれをね、なんとかやる以外に、まあ打つ手はないんだろうと思うんですね。で、戦後の混乱期考えましても、例えばまあ楠木寛太郎内閣の時に終戦で、次が東組の宮内閣。 で、これはまあ、天皇に対する発言がですね、不敬であると。敬いを欠いてるというようなことを言ってたら、進駐軍から何言ってんだと言われてですね、まあ、たまげてその退任して、で、出てきたのが、シデハラ内閣ですよね。で、シデハラ内閣の時は一番まあ荒れた時代だったんじゃないですかね。もうとにかく食料がないとか、そういう昭和20年、21年でございましたから。で、おそらくそれ来年ですよね。まあ、福田内閣で解散総選挙やるか、次の人でやるか、それはわかりませんけども、まあ、とにかく誰がやるにしてもですね、国民の不満がですね、なくなることはないわけで、その不満とですね、不満と怒りと、まあ、を退治しながらの政策、政局運営という形になってまいりますんで、まあ、来年はですから、激しくなるでしょうね。で、地方の様子を見ておりましてもですね、ここまでこの格差が開きますとですね、まあ、地方の対策なんて一言で言えないわけですね。元気のいいところとそうでないところでは、ね、まあ、極端な差がついてしまっておりますから、まあ、中小零細企業もそうですね。中小零細企業も元気のいいところとないところでは極端な差がついていますんで、まあ、何々対策なんていうことを、まあ、東京で一律に決めてやったってね、これは全然うまくいきませんね。やっぱりその地域独自の処方箋を書かなきゃいけないんで、まあ、処方箋を書くための、やっぱりその、人材とか予算とかね、こういうものをどうしても持ってこなきゃいけませんから、まあなんか、ふるさと納税制度なんか始まるのもいい話なんでね、今度はその皆さん、第二のふるさとを求めてね、どっかあちこち行かれてね、で生活した方がね、むしろ老後は安心かもしれませんね。もちろんその医者がないとかいう話ありますが、じゃあその医者があったってですね、病気になったら同じなわけですからね。まあそういうことを考えますとですね、なかなかもってこれはですね、まあ都会の生活なんかは非常に難しそうですね。物やですね、燃料止まった時ですね。やっぱりその、あっという間に飯食えなくなる。本当の飢餓状態になっちゃいますよね、都会なんてのはね。まあどうするんだろうなと思って見てるんですけどもね。まあとにかく、福田内閣、まあ追い詰められたっていうその中で、何が最後に引き金引くかがね、やっぱり一つ興味深いところですね。何が出てきたらお手上げでもう解散って言いますか、内閣総辞職になるかですね。東京電力が柏崎の原発の一基で震度7を、一基が何基かわかりませんが、柏崎の原発で震度7を観測してた話を今までこの隠してたんですね。で、ああいうのがこう出てくるとですね、まあ、大騒ぎになりますが、おそらく政治だってね、まだまだ隠れた話があるはずなんです。例の森屋問題だってですね、あれ相当根が深いはずで、で、あれいろいろ辿っておけばですね、小泉竹中政治の時代のことまで含めて全部これ出てきますよね。まあそういうのがこう全部出てくるとですね、まあ福田内閣、後始末内閣ですから、そらなかなか無理ですよね。これ対処することできませんので、まあどっかで完全にその支持率暴落しちゃってですね、私はね、投げ出すんじゃないかな、投げ出し解散になるんじゃないかなという気がしております。で、解散総選挙をやって、どうでしょうね。民主党がどれくらい取るんでしょうかね。まあ、半分は行くんでしょうから、どれだけその先行くかというところが、まあ、一つポイントになってきて、まあ、その民主党が大きく勝てばですね、もう自民党は完全に解体ですよね。読売新聞なんかは今頃なんかね、わわわわ言って、自民党擁護のことまだ言ってますがね、まあ、それは無理だわね。そんなこと言ったって、それはここまで来たらね、国民を声出しますからね。特に地方が自民党離れひどいですもんね。地方の自民党離れってなんか本当にね、極端にすごいんじゃないでしょうか。あっという間のことでしたもんね。まあ、かといって民主党にいい候補がいないっていうね、そういう選挙区もありますから、全部が全部とはね、申し上げませんけどもね。まあ、とにかく、そういう昔のリーダーたちはもう、難しいでしょうな。何もできんのでしょうね。で、まあ、同じようにですね、財界もそうですね。もう、見たらい、経団連含めてですね、財界も、総督会になるんじゃないですか。グッドウィルなんかも派遣の方がね、またダメで事業停止ということでございますから、まあそのビッグバンの時代に出てきたね、変な経営者はですね、これ全部これ、退いていくことになります。まあそうなってくると本当にこの10年っていうのは、なんか本当に戦前のね、この戦争をやってたの10年と同じようなことだったんですね。まあここまで来ちゃうとですね、もうこの先ありませんけれども、まあなんか一つの時代が終わる中でね、我々のこの次をですね、やっぱりしみじみと、考えて、そして行動していかなきゃならない時に来たんじゃないかな。まあ、そんな風にこう思っております。で、結構ですね、年末年始っていろんなもん動きます。クリスマスが終わりますとですね、相場も結構動きます。 それからそれにつれて政治も動きますし、それから戦争のリスク、引き続きイラン戦争結構高いですからね、来年2月あたりが危ないっていう話がありますんで、まあそういうことを含めましてですね、この年末年始、まあ足元のことだけではなくてね、これから少し自分はどこで暮らそうか、どんな仕事をしようかと、いうことまで含めてですね、中長期の戦略をしっかりやっぱり練っていただかないといけないと思いますね。もうそういうことの、まあ考えと準備が終わってる人ってそれなりにいます。ですからまあそういう人はね、まあいよいよ来たのかなという感じかもしれませんが、まあ今頃ですね、まあ大変だという人も結構いますんでね、まあしかしとにかく火がつくまではまだ逃げる時間ありますから、なんかいろいろ考えてね、行動していただいたらよろしいんじゃないかなと思います。今回はとにかく相当激しいことになると思いますんで、一言のようにね、福田がいいとか悪いとか言っててもね、全く始まりませんのでね、まあそういうことを身に染みてですね、考えて行動していただければというふうに思います。というところで今日の、藤原直哉の日本と世界に一言、追い詰められた福田内閣ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。